はい、今朝のメッセージは、苦しむこともあるけど大丈夫というタイトルで、第1テサロニケの3章からの学びになります。ではまずその箇所をお読みします。第1テサロニケの3章の1節から9節までをお読みします。そこで私たちはもはや耐えきれなくなり、私たちだけがアテネに残ることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音を伝える神の道路者であるテモテを使わしたのです。これは使徒の働きの17章で、パウロが、第二宣教旅行の時の話ですね。あなた方を信仰において強め励まし、このような苦難の中にあっても誰も動揺することがないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところに行ったとき、私たちは前もって苦難に遭うようになると言っておいたのですが、あなた方が知っている通り、それは事実となりました。そういうわけで私ももはや耐えられなくなって、あなた方の信仰の様子を知るためにテモテを使わしたのです。それは誘惑する者があなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄にならないようにするためでした。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれました。またあなた方が私たちのことをいつも好意を持って思い起こし、私たちがあなた方に会いたいと思っているように、あなた方も私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。こういうわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めです。あなた方は主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです。あなた方のことでどれほどの感謝を神にお捧げできるでしょうか。神の御前であなた方のことを喜んでいる、そのすべての喜びのゆえにお願いします。愛する父なる神様、今日も第一テサロニケの学びを続けます。この中にあって、また困難の中にある若い教会のためにパウロが思い、また祈り、そしてこのお手紙を書きました。いろいろな困難の中でテサロニケの教会は成長しつつありました。神様、どうぞ私たちも困難の中にはありますけれども、テサロニケの教会のようにあなたの恵みによって力によって成長し続けることができますように助けてください。私たち一人一人の信仰を強め、また成長させてくださいますように、この教会を成長させてくださいますように、世の光、地の塩としてあなたが用いてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。 ここでは苦しみについてパウロは語っていますけれども、苦しみというのは避けられないものですね。人生において必ず私たちはいろいろ苦しむわけですけれども、聖書が教えてくれている一つの聖書の苦しみに関する教えで、ユニークな教えというふうに言えるのかなと思いますけれども、それは苦しみというものは神様の、あるいは神様からの愛の、警告ランプ、警告信号というふうに言えるかなという思います。機械などが何か調子が悪くなったり、問題がありますよというときに警告ランプが車などの場合にはつくと、何か問題があるんだな、オイルがもうないんだな、バッテリーが低くなっちゃってこれを変えないと動かなくなってしまうな、ガソリンがもうエンプティーに近いんだなっていうようなことが分かりますけれども、私たちの苦しみの中にはそういう類の苦しみもあると思います。そしてちょっとダジャレでありますけれども、肉離れというものがありますけれども、私も何度かやったことがありますが、足、私の場合足が多いですけれども、苦しみというのは聖書は、肉離れもかなり厳しい状況です、痛いですけれども、それはこう肉がこう簡単に言うと避けてしまうというんでしょうかね、重症の場合はそうなんだと思います、筋肉がですね。ですけれども、苦しみの元をたどっていくと、肉離れではなくて神離れ、神から離れてしまう、それが原因なんだ。それはもちろん私たちクリスチャンの場合は、創世記の三章の話だな、エデンの園で私たちが神様の言葉よりもサタンの言葉に引き従ってしまって、苦しみというものが世の中に入ったんだなということでありますけれども、ですけれども、その苦しみの中にも神様の助けがある、憐れみがある、恵みがあるんだということが聖書で教えられています。詩編の119-67には、苦しみに遭う前には私は迷い出ていました、神様から離れてしまっていました、しかし今、はあなたの御言葉を守ります、その苦しみによって、神様のもとに戻ることができました、あの放蕩息子のように、親から、もらいたいものだけもらってそして出て行ってしまいましたけれども、苦しみにあって自分の惨めな姿を見て、やはり戻る必要があるんだということを悟ったということをですね。また同じく19章の71節で、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの掟を学びました。ですから、苦しみは私たちに神様と共に、神様のもとに戻る、神様に立ち返る、そして神様と一緒に歩む、そのことを教えてくれるということですね。パウロという人ですね、サウロというふうに呼ばれてましたけれども、最初教会を迫害していました。イエス様を信じる人々を捕まえて、そして苦しめていた、そういうことをしていましたけれども、イエス様がパウロに現れて、そしてイエス様が言われたのは、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのか、そしてあなたのしていることはトゲのついた棒を蹴るようなことですよ。トゲのついた棒を蹴ると当然痛いわけですけれども、あなたはそれを一生懸命やってるんだ、 それは間違っているよっていうことをイエス様は言われました。ですから私たちが神様から離れてしまうときに苦しみはあり、また苦しみは私たちを神様のもとに戻そうという神様からの警告であるということも言えると思います。そして聖書のユニークなもう一つのポイントは、神様が苦しんでくださる神なんだ。そしてそのことは、神様が人となって、私たちを救うために来てくださった、そのことから分かるわけですけれども、ヘブルの2章のところでは、このように書かれてますね。そういうわけで子たちが、私たち人間ですね、皆血と肉を持っているので、体を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、私たちが最初の合言葉としてイエス様は十字架によって死を滅ぼし、復活されましたというふうにお互いに確認し合いましたけれども、そしてイエス様は生きておられるということを確認し合いましたけれども、 それによって死の恐怖によって生涯奴隷としてつながられていた人々を解放するためでした。死の恐怖から、そしてその奴隷であった私たちを解放するためでした。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。ですから私たちの神は私たちのために苦しんでくださった、私たちの苦しみを知ってくださっている、知ってるだけではなくてそれを一緒に私たちと一つとなって、人間となって体験してくださった、そういうお方であるということです。日本の宗教的な考えというのは、苦しみがあると、まあ、苦しみはそれは苦しみとして受け入れしかないんだ、それを受け入れることが悟りなんだという考え方ですね。仏教的にはそういう考え方になると思うんですけれども、それを、まあ、ポピュラーな形でというか表した人がいますけれども、それは家康ですね。徳川家康です。私はどうしてもこの苦しみについて考えるときに、聖書と比べてしまうんですけれども、日本の家康、聖書のイエスってこう名前もちょっと似てるところがありますけれども、で家康は何と言ったかというと、人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし、急ぐべからず不自由を常と思えば不足なし。ですから、苦しみを当たり前と思えばそれで別に、慣れてしまうよっていう、そういう、考えであると思いますけれども、それが日本のイエスの言葉でありますけれども、聖書のイエスの言葉は、すべて疲れた人、重荷を負っている人を私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます、私の首輝きは負いやすく私の荷は軽いからです。それがイエス様の場合は、もう苦しいのは当たり前なんだから我慢しなさい、そうすればしばらく我慢してれば慣れちゃうよ、感じなくなるよ、ではないですね。疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。この日本の家康のもう一つ有名な言葉は、 農民は生かすべからず殺すべからずという言葉があるんですよ。これは、まあ、非常にこうわがままなというか、要するにその当時の日本人というのはほとんど農民ですよ。そしてその農民の苦しみ苦労の上にほんの一部の武士と呼ばれる人たちですね、そして公家と呼ばれる人たちの生活が成り立っていた、その犠牲にですね、農民の犠牲の上に、イエス様の場合は疲れた人私のところに来なさい、私の犠牲によってあなた方は安らぎを得られます、そのために私はあなた方の作り主であり救い主である神であるけれども、私は人となってきましたというふうにイエス様は言われるわけですね。ですからそこには大きな違いがあると思います。ですから私たち人間はこの地球という素晴らしい、神様がお作りになった素晴らしい住処ですね、私たちの、美しい青い星、そして小宇宙と呼ばれる私たちの体、それを当たり前のものとしてしまうんですね。そしてそれだけではなくて苦しみも当たり前のものとしてしまう。ですけれども聖書は違うよ、そして人間がどれほど素晴らしい存在であるのか、神様によって作られた人間がどれほど素晴らしい存在であるのかということも教えてくれますけれども、パウロは第2コリントの4章のところで、私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます、見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くからです。ですからそれはどういうことかというと、もう生きているのも当たり前、命も当たり前、苦しむのも当たり前、死ぬのも当たり前ではなくて、私たちは聖書の教える真理というのは、私たち一人一人が永遠のために生まれてきた、永遠に生きるように生まれてきたということですね。人間は確かにさまざまな理由で、病気であるいは年を取ってボロボロになりますけれども、でそれが当たり前でボロボロになって滅びてしまう、それが人間だ、確かに目にはそのように映るかもしれないですけれども、聖書が教えるのは目に見えるところだけではなくて目に見えないところに目を向けなさい、そのために目に見えない神が目に見えるように人となってきてくださいました、そして命についてご自分について教えてくれました、神様と一緒に生きることが永遠の命ですよ、そのためにイエス様が私たちを連れ戻すために来てくださったということですね。そして聖書は確かに苦しみはあるんだ、人間はこの世を罪の世の中としてしまった、だから苦しみはある、だけれどもそれが全てではない、そこから私たちを解放し永遠の命を、そして祝福を与えてくださるのは神様のご計画であるということですね。ですけれどもこの世にあっては私たちは神様と共に歩むときに神様と一緒に苦しみも味わいます。ですけれどもキーワードというか大事なのは神様と一緒にというところだと思います。ですから聖書にはこういう言葉もあるんですね。神様の、私たちが神様から受けた恵みに関して それは恵みというのはキリストを信じることだけではなくて、キリストのために苦しむことでもあります。それは結婚とよく似てると思うんですね。結婚っていうのは楽しいことだけではないですから、苦しいことも一緒にする。友情でも同じじゃないですかね。友情というのは楽しむことだけではない、苦しむ、お互いを愛し合って、苦しむこともある。ですからクリスチャン生活には苦しみもありますよ、それも恵みですよということを言われるわけです。その恵みを通して神様が働いてくださるからなんですね。その恵みを神様が用いてくださるからなんですね。そしてイエス様はクリスチャンになればもう苦しみはなくなるよとは言わなかったですね。苦しみはある。ですからそのことを、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。苦しみにあってびっくりしないように。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。そしてイエス様は十字架でご自分の命を捧げてくださり、ご自分の死をもって死を滅ぼし、約束通り3日目に復活された。そして昇天されたわけですけれども、ですからクリスチャンの歩みの中にも必ず苦しみはあります。そして十字架というのは、十字架の道というのは、これは主の道ではありますけれども、それは主の弟子の道でもあるということですね。そのことを教えてくれている聖書の箇所がテトスの2章の14節で、十字架の目的の一つはこれですというふうにはっきり書いてあるんですよ。これは私たちは見落としがちというか、私たちは十字架で罪が許されて、それで十分ですというか、それでありがとうございます、天国に行ければそれでいいです。神様はそうは思ってないんですね。十字架の目的はここにもありますということで、キリストは私たちを全ての不法から贖い出し、このハイライトをしてあるところでありますけれども、良い技に熱心な選びの民を、ですから選ばれた目的がここにもある。良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分を捧げられたのです。ですから十字架の目的の一つは、私たちをご自分のものとして清めて、良い技に熱心なものとする、良い技を喜んでするような、そういう人をこの地上にご自分の民とする、ご自分の教会とする、ご自分の弟子たちとする、それが神様の十字架の目的であったと、あるということをですね。それを見て人々が、クリスチャンというのはいいな、何か自然にこう良いことをしているような感じの人たちだよって、無理になんかしているようじゃないよ、なんか修行を積んで偉くなったり救われたりっていう人じゃないよ、彼らは救われて喜んで良いことをしているよ、愛を持って生きているよ、それがクリスチャンのこの世における役割であるということだと思います。そのことをこのテトスの2章の14節は教えてくれているのかなと思います。ですから死の十字架は私たちが苦しまないようにするための十字架ではなくて、イエス様ははっきり、私の弟子になりたいならば自分の十字架を追って私についてきなさい、それを嫌だという人は申し訳ないけど私の弟子にはなれませんというふうにイエス様は言われました。それが弟子の道でありますと。そしてその十字架の道はどこに私たちを導くかというと、復活に導き、そして栄光へと導きます。ですからこのテサロニケの手紙の中でパウロがテサロニケの兄弟姉妹たちに、まだ若いクリスチャンたちに伝えたかったのは、苦しみはある、でもそれに 動揺してはいけない、それに従ってしまってはいけない、それが嫌だから、あ、分かった分かったって言って、もうじゃあ信仰はやめます、今まで通りでいいです、そういうことが起こらないようにというように、パウロはこの手紙を書いているわけですけれども、動揺してしまうその例として挙げられているのは、例えばマタイの7章のところで賢い人と愚かな人のその例えというのがありました。賢い人はイエス様の言葉を聞いてそれを行う人で、そういう人はどういう人かというと、その岩の上に家を建った、ですから土台がしっかりした土台、土台がイエス様であるということですね。そしてエペソの3章のパウロの祈りの中でこういう祈りがありますね。愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、その愛の深さ、広さ、高さ、長さ、それを知ることができますように。ですから神様が願っているのは、そしてパウロが、テサロニケの兄弟たちに願っていたのは、その愛に基礎を置いている、根ざしているテサロニケの兄弟姉妹たちの根っこが、その愛の中に深くこう成長していくという、そういうイメージだと思います。4つの年の例えで、2つ目の年は岩地に落ちた種で、そしてどうしてそれが問題にぶつかった時に、苦難にぶつかった時にすぐこう信仰を捨ててしまったかというと、根がないからだというふうに教えてます。根を伸ばすことができなかった。だから太陽が昇って、そして暑くなると干からびてしまう。根が深ければそうはならないということですね。そのことを聖書は教えています。そしてこの箇所で、誘惑をする者があなた方を誘惑しないように、その誘惑に負けないようにということですけど、それは悪魔のことですよね。エデンの園でアダムとエバを誘惑した、その同じ悪魔がテサロニケでやはり働いてますよ。そして2000年経った今もこの世の中で、私たちの間でも周りでも働いていますよということですね。ですから問題にぶつかるときに、少なくとも2つの力が働こうとする。一つは悪魔の力であり、もう一つは神様の力ですね。ですから問題はどちらの力、どちらに私たちの心の門を開くかということだと思います。神様に入ってくださいというなら、悪魔は絶対入れないです。ですから神様は、悪魔というものは問題を通してどうするかというと、私たちを歪めてしまいますね。そして成長を妨げます。同じことを教会、クリスチャンがの成長が妨げられるということは、教会の成長も妨げられるということです。そして神様は問題を通してクリスチャンを強くしてくれます。成長させてくれます。そしてクリスチャンが成長するということは、教会が成長するということです。ですからこのローマの8章の28節は有名な言葉ですけど、神様は全てのものを働かせて益としてくださる。神様は問題をも苦しみをも、神様はそれを使って用いて私たちを成長させてくださる。神様の目的を達成してくださるということです。ですから問題にぶつかるときに、私たちが気をつけなくてはいけないことは、悪魔にではなく神様に働いていただく。テサロニケの兄弟姉妹に関して言われたことで素晴らしいなと思うのは、あなた方は私たちが述べ伝えた言葉を聞いたときに、それを神の言葉として聞いてくれた。そしてその言葉はあなた方のうちに働いています。ですから何が働いているかというのが大事なんです。私たちの心の中で 人生の中で悪魔に働かせてしまっているのか、あるいは神様に、そして神様の御言葉に、神様は御言葉を通して働いてくださるということですから。そして、ペテロもこういう言葉で私たちに注意してくれていますけれども、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回ってます。そういうイメージでこう悪魔は探し回っているというんですね。ですからどうしたらいいですか。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。あなた方はその悪魔に対抗できますよ。信仰を持ってですよ。棒を持ってとか、その頭脳でとか知恵を持ってではないですよ。信仰を持って対抗、それだけです。私たちが対抗できる方法というのは、信仰を持ってということは神様と一緒にということですよね。神様の手を握って、それなら勝てるということをですね、ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦しみを困難を通ってきているのです。テサロニケの兄弟たちもそうです。日本の兄弟たちもそうです。アメリカの兄弟たちもそうです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ですから、私たちはどういうものに招き入れられているんですか、どういうものに召されているんですか。それは永遠の栄光の中である。その神ご自身がこの次の言葉が、すごくこう力強いというか、こう私たちにこう力を与えてくれるという、そういう私たちの姿勢もこうまっすぐになるような、そういう言葉です。あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。そして、あ、すごい言葉だ。で、そこまでいいかなと思ったんですけども、その次にこういう言葉が続きます。神のご支配が良い限りなくありますように、アーメン。この神の支配というのが大事な、そこがおそらく一番大事なところかもしれないんですよ。その神の支配というのが、子供たちとさっき一緒に学んだ、私たちの心を何が支配していますか、問題ですか、苦しみですか、それとも自分ですか、自分のエゴですか、それとも神様ですか、イエス様ですか、神様の言葉ですか。ですからここでペテロが言っていることは、神のご支配が、これは御国と同じ言葉ですよね。支配というのは、私たちは主の祈りの中で御国が来ますようにというふうに毎日祈りますけれども、その支配が、御国が良い限りなくありますように、私の心の中にも良い限りなくありますようにという祈りですね。では最後に、これを何と読みますかというクイズでありますけれども、これはあのプラス思考じゃないかって大抵、それがまあ引っ掛けでありますけれども、世の中にはマイナス思考とプラス思考があって、まあプラス思考はいいことじゃないか、教会で教えてもいいんじゃないか、でも教会で教える思考というのはもっとプラス思考よりも素晴らしいものがある。でそれが今日私たちが学んでいることでありますけれども、聖書はどういう思考を教えているかというと、十字架思考ということですね。ですからプラスと書いて十字架って読めるっていうのも面白いなと思いますけれども、そこにこそ私たちの力があり成長がありということだと思います。ですからイエス様の言葉で、誠に誠にあなた方に言います、これは大事なことですよということですね。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。私たちが成長するためには、豊かな実を結ぶためには死ななくてはならない。十字架の道しかないんだ。でもその道は復活の道であり、 栄光の道でありますということをここでも言われる。それが十字架思考ですね。そして自分の命を愛する者は、神様よりも自分の命を大切にする者は、自分の命をそれを失ってしまいますよ。この世で自分の命を憎む者は、憎むというのはその、自分の命以上に神様を愛するということだと思います。優先させるということですから、神の国とその義をまず第一に求めなさいということだと思います。第一が自分であったらこれは違いますよ。そしたら私たちが求めている命というもの、また自分というものも失ってしまいますよ。ですけれども、それ神様をまず第一にするならば、その命も自分というものも神様から与えられますよということだと思います。最後にこれをもう一回見て、覚えてますか。これは問題中にではなく、そして自己中ではなく神中で、私たちも、成長していきたいというふうに思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日テサロニケの手紙の中から学んだところで、苦難の中でテサロニケの兄弟たちが成長しているということをパウロは本当に心から喜び、神様に感謝を捧げています。どうぞ私たちも成長を妨げようとするいろいろなものがありますけれども、そういう問題苦難の中にあって、どうぞあなたが働いてくださり、あなたの御業がなされますように、あなたの栄光が表されますように、そしてあなたが崇められるときに、私たちもあなたが約束されるように、あなたと一緒に、またイエス様と一緒にイエス様の中でその栄光をいただくことができますように助けてください。また私たちの周りの人々にもその素晴らしい栄光を、あなたが私たちにくださろうとしている栄光のことについて、イエス様の十字架と復活の福音について、あなたの愛について分かち合いことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。